8、雪とブルーベリーと築地のお寿司。カナダ生まれのある女性宣教師の思い出です。今年も終わろうとしています。軽井沢では花びらのような雪がひらひらと天から舞うように落ちてきています。美しい雪景色です。でもこういう雪は積もりません。すぐ溶けてしまいます。グラニュー糖のような雪はいつの間にか積もって、朝起きて外を見ると、どこもかしこも真っ白。そしてまだ白い粉のような雪は降り続いているのです。車のタイヤが滑るのはこんな細かい雪なのです。でもカナダ生まれの彼女は、こんな雪はものともしません。私の家に泊まった時、彼女は朝早く起きて雪かきをして、私の車が車庫から出やすいようにきれいに除雪してくれるのです。時には外の道の部分まで除雪してあるのでびっくりします。そして私の運転する車に乗っている時にも、私が雪道で滑ってもびっくりされないのです。びっくりしたらもっと危ないことを彼女は知っているからです。カールソンさん、私は彼女のことを先生とはお呼びしません。今年のお正月、私と一緒に軽井沢で過ごさない?いいわよ。じゃあ12月30日に行くわ。時間は後で知らせます。私たちは簡単な約束をしました。彼女はバスか特急電車で軽井沢まで来てくださるのです。そして私は駅まで彼女をお迎えに行くのです。その日、彼女は寒そうな姿の日本の人たちの間で、一人颯爽とした健康そうな姿で電車から降りてきました。私にとって彼女は本当に頼りがいのある人なのです。彼女が一緒ならば、私は雪が怖くありません。彼女は大きなシャベルを車の後ろに入れておき、カチカチに凍った道の雪をどけて、止まってしまった私の車が走れるようにしてくださるのです。私は聖書のいろいろなわからないところを彼女に聞きます。彼女は私の聖書の先生でもありました。それに彼女はとても正直で楽しい人でもありました。年齢はだいたい私と同じくらいだったと思います。彼女もカナダ人特有の整った顔立ちでしたが、お姉さまが一度日本にいらしたとき、もっとすごいカナダ美人だったことにはびっくりしました。あるときカールソンさんは、ご自分の育ったお家のことを話してくださいました。両親ともクリスチャンで、彼女も小さいときからクリスチャンとしての家庭や教会での生活を見てきました。私は父が大好き。母からは叱られてばかりいたから嫌い。怖くて難しい顔をしてるのよ。私の母もそうよ。怖い母だったわ。でも70歳の時、私は間違っていた。と言って、偶像崇拝から目覚めてイエス様を信じ、103歳近くまでクリスチャンとして生きて天国に行ったのよ。だから終わりの頃は好きになったわ。仏壇も焼いたし、やっぱりいいお母さんだったわ。カールソンさんはこんなことも話してくれました。ある時、母がすごくご機嫌が悪かったのよ。それで父が私と姉に、あのブルーベリーの丘に行こう、と言ったので、私たちは父の運転するボロ車に乗り込んだの。とても嬉しかったわ。でもボロ車は、その丘の途中でエンジンが止まってしまうのよ。4回くらい試しても止まってしまうの。父は考えて、車を100メートルくらいバックして、アクセルを強く踏んで、スピードを出したらエンジンがかかって、車は丘の上まで上がれたの。私と姉は手をたたいて喜んだわ。そして野生のブルーベリーを父と3人で大きなバケツにいっぱい取ったのよ。それを持って家に帰り母に渡すと、母はすっかりご機嫌が良くなって、 早速ジャムにしてくれたわ。美味しかったことと、車をバックして猛スピードで丘に上がった楽しい経験は、今でもよく覚えているのよ。彼女は子供の頃の思い出を楽しそうに話してくれました。あの時の彼女の生き生きとした顔は忘れられません。それから築地のお寿司屋さんのことを聞いたとき、私は大声で笑ってしまいました。ああ、この人らしいな、と思ったのです。彼女は大学生に夜聖書を通して英語を教えていたのです。宣教師の方々は皆聖書抜きで英語を教えることはなさいません。ある時彼女は日本の会社の仕事を手伝ってお礼をもらいました。彼女のことですから、どんな場合でも必ず福音を伝えるためにしか使わないのですが、その時はあまり大金だったので、このお金を何に使おうかと考えました。彼女は決して自分のために贅沢はしない方でしたので、すぐに教えている学生たちのことが頭に浮かびました。あの学生たちは昼間働いて夜勉強している。築地でお寿司など食べることはないでしょう。そうだ。あの子たちにお寿司を食べさせてあげよう。彼女はある日、勉強が終わってから学生たちを呼んで言いました。ねえ皆さん、ある会社の仕事を手伝ったら、思いがけないお金をいただいたのよ。1割はもちろん教会に献金したけど、まだたくさん残っています。それで、あなたたちに築地でお寿司をご馳走しようと考えたんですよ。来られる人は私についていらっしゃい。食べても食べてもお金はたくさんあるから心配しないで。カールソンさんはいつも働きながら学んでいる学生たちを可愛がっていたのです。学生たちは大喜びでついてきました。どの学生も普段は生活費を切り詰めて生活しているので、今夜の思いがけぬご馳走に喜び、遠慮なく高いお寿司をお腹いっぱい食べたのです。さて、いざ支払おうとすると、4万円足りません。そんなに高いとは彼女は思わなかったのです。仕方なく学生たちに訳を話し、みんなが自分の持ち金を集めて彼女に渡しました。明日お返ししますからね。彼女は本当にお寿司が高いので驚いたと言っておりました。そのずっと後のことです。私が、今日はお寿司でもいただきましょうと言って、彼女をお寿司屋さんにお連れしたことがありました。まだ回転寿司がない頃です。でも彼女はなぜか2個しか食べないのです。どうしたの？もっと食べましょうよ。と私は何度も誘いましたが、どうしても食べません。そして私は彼女から、例の築地のお寿司屋さんでのエピソードを初めて聞いたのです。私はその学生たちが、この時とばかりに高いお寿司をお腹いっぱい食べている光景を想像して、微笑ましく思いました。今でも思い出しただけでおかしくなるのですが、彼女の学生たちに対する愛を思うと、胸がいっぱいになるのです。写真、カールソン宣教師と私。